今日の聖書箇所はルカの福音書24章の8節からのところです。
Today's Bible passage is the Gospel according to Luke chapter 24 from verse 8。
まずは英語でフランスさんにちょっと朗読してもらって、続いては私が日本語で朗読してもらいます。
Okay, so I will read in English first, and then Kitazawa-sensei will read in Japanese. So it's the Gospel according to Luke, chapter 24, verse 8 to 31. Okay, let me read. Then they remembered his words. When they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary, the mother of James, and the others with them, who told this to the apostles. But they did not believe the women because their words seemed to them like nonsense. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the stripes of linen lying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened. Verse 13. Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you only a visitor to Jerusalem and do not know the things that had happened there in these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but did not find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels, who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see." Verse 25, he said to them, "How foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Did not Christ have to suffer these things and then enter his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. As they approached the village to which they were going, Jesus acted as if he were going further, but they urged him strongly, "Stay with us, for it's nearly evening, the day is almost over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. So Kitazawa said they would just read the beginning part of this passage.
ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり、論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。 最近あの目が悪くなる方が悪くなっている方が多いのだそうです。
So lately it seems that more and more people are experiencing worse eyesight.
その原因はスマホの見過ぎということだけではないようです。
And this is not only because of looking at smartphones too much.
先日あの近くの眼科の先生にこんなことを言われました。
So a few days ago, an ophthalmologist said to me,
yeah. 私の患者さんで40代で白内障の手術を受けた方がおられます。その方はサーファーです。北澤さんも海の近くに住んでおられるので、赤外線には気をつけてくださいね。
So, ophthalmologist said to me, among the patients who received cataract operations, there was someone in their 40s. This person is a surfer. So Pastor Kitazawa lives close to the ocean, so please be cautious of ultraviolet light.
40歳代で白内障の手術、怖いことだなと思いますけど、私も改めて気をつけようと思いました。
So cataract operation in someone's 40s, that sounds scary. So I must be careful. Although I'm in my 70s, I am surprised by this.
見えなくなる病気と言いますと、今日の聖書箇所で医者であったルカは心因性、心の方ですね、原因による目の病気について語っております。早速そこを見ていきたいと思います。
So regarding earrings of blindness or losing one's sight, Dr. Luke, the writer, the author of Luke Gospel, had something to say about sight problems caused by the heart in today's Bible passage. So let's dive into it.
今日のこの聖書箇所に記されていますこの出来事は、弟子たちが主イエスの復活の知らせを、聞いていたんですけれども、それをまだ現実のこととして受け止めることができないでいた、その中で起こった出来事でありました。
So today's Bible passage is about what happened when even though the disciples had heard of the resurrection of Jesus, they still could not understand or accept it.
この時二人の弟子はエルサレムからエマオという小さな村に向かって歩いていたのです。
So at that time, two disciples were walking from Jerusalem to a small village called Emmaus.
この二人の弟子は、弟子といってもですね、聖書に何回も出てきます、あの十二弟子ではありませんでした。
Although we call these two persons disciples, they are not among the 12 disciples.
一人はクレオパという弟子、もう一人は誰であったのか、おそらくクレオパの妻であったのではないかという説が有力ですけれども、確かことは分かりません。
So one of them is called Cleopas, while the other one, probably Cleopas' wife, but we are not certain who they are.
この時この二人は歩きながら主イエスの十字架の受難ですね、贖いとその3日後の復活のその知らせについて互いに話し合ったり論じ合ったりしていたのです。
So the two of them were talking and discussing about Jesus' crucifixion and the news of his resurrection while walking.
その時そこへ主イエスご自身がこの二人に近づいてきて彼らと共に歩き始めます。
Then Jesus came close to them and walked alongside them.
ところが聖書は続いてこう伝えています。しかし二人の目は遮られていてイエスであることが分からなかった。
But the Bible recalls, but they were kept from recognizing him.
主イエスに従ってきた弟子であったのに分からなかった。
So even though they were Jesus' disciples, they couldn't recognize Jesus.
そのことが随分気になります。
So it must be very strange to us.
もちろん彼らはいつも主イエスと、共にいたあのヨハネやペテロとは違って、もう少し主イエスとの距離感があったのかもしれません。
And of course, they were probably not as close to Jesus as John or Peter, who were always by Jesus' side.
それにしても、近づいてきて、来てですね、一緒に歩いておられる方が主イエスであるとわからなかったというのはちょっと不思議な感じがいたします。なぜだったんでしょうか？
Nevertheless, it's still a little bit surprising that they couldn't recognize Jesus who was walking along with them.
前回も言いましたが、この聖書を書いているのはルカ、名医ですね、医者でありました。これ彼は12節のところでこう言っています。彼らの目は遮られていて、一体これはどういう意味なんでしょうか？
So in verse 16, according to Luke's Gospel, and the author Luke is like true doctor, and it says that they were kept from recognizing him. So what does this mean?
もちろんこれはですね、どこからかの葉っぱ、どっかからですね、葉っぱが数枚飛んできてですね、ちょうど彼の目にピタピタとこう張り付いて見えなくなった。そういう物理的なことを言ってるわけではありません。
Yes, sorry, Luke was a dentist. So of course, what he was saying here is that it's not that their eyes were covered by tree leaves from nowhere randomly.
そうです。これは彼らの心の目が塞がれていて、そのことのために今一緒にいてくださる主方がですね、主イエスだとは気づかなかったということを言ってるわけです。
Rather, this is to say that the eyes of their hearts were blinded, that they didn't recognize it was Jesus who was with them.
よくよく考えてみますと、確かに人は心の状態によって普通は認知できるものができなくなる。気づくはずのものが気づかなくなる。これはよくあることです。
If we think about it, it's true that people often fail to see what is normal when their hearts are not right, and fail to not notice what should have been obvious.
では、この時の彼らの心の目が遮られていたのは何が原因だったんでしょうか？
Then what is the reason that the eyes of their hearts were blinded?
15節のところでルカは、この時この二人の弟子たちの様子についてこう記しています。彼らは話し合ったり論じ合ったりしていた。
So in verse 15, Luke recorded what the two disciples were doing. They talked and discussed these things with each other.
論じ合う。確かに私たちにはこの論じ合わなければならないことがたくさんあります。
So discuss here it says, indeed we have a lot of things to discuss.
確かに論じ合うことによって互いに理解を深めるということも多くあります。
And by discussion, we get to know each other better.
また他の人の意見と自分の意見との、まあ、いわばすり合わせをしていくこと。これはあらゆる分野で大切なことです。学問や政治はもちろん、教会生活や家庭生活においても大切なことです。
And it's important for almost all subjects that we exchange our opinions with those of others, not only in academia or politics, church life and family life are even so.
特に若者は己の意見を出し合っていくことへの意欲がとても旺盛ですし、論じ合うことを重んじていく人が多いと思います。
Especially for young people who like to express their opinions, many of them like to discuss.
しかし、いろいろな人間関係を経験して、私のようにもう75歳ですけれども、熟年者になってまいりますと、とにかく自分の意見を述べ合っていくという、そういうワンパターンだけが大切というわけではないということが分かってまいります。
However, as we grow older, like Kitazawa sensei is 75, and we experience all kinds of human relationships, and we realize that experiencing one's opinions is not the only pattern that is important.
時にはですね、論じ合うことが大きなマイナスを生み出してしまう。今は論じ合ってる時ではない。という、そういう場面も多々ある ということが分かってまいります。
So on the contrary, we realize that sometimes discussion brings out minor effects, or there are moments not good for discussion.
例えば、弱っている人に己の意見をリズメで語って言ったりしますと、その弱っている人は大きくさらに傷ついて、ついには耐え難くなる。ひどい場合には、生きる力を失って自らの命を絶ってしまう、そんなことさえ起こりかねません。
For example, if we assert our own opinions onto those who are weak, they might get hurt, unable to stand, even lose the strength to live, and enter their own lives in the worst case. This is probably to happen.
また今日の聖書箇所のように互いに己の意見をぶつけ合っていること、そのことによってそのことに心がいってしまって、もっと大事なことが近づいているということに気がつかなくなってしまう、そういうことが起こります。
So on the other hand, like today's Bible passage, we are drawn into expressing our own opinionsThat we do not notice something bigger, is drawing close.
そもそもここで彼らが論じ合っていたのは、主イエスキリストの十字架の身代わりについて、そして主イエスキリストの復活についてでありました。
Actually, what they were discussing was about the sacrifice of Jesus Christ on the cross and the news of the resurrection of Jesus Christ.
このことは言うまでもなく、人の知るところをはるかにはるかに超えている神様の愛に関することからでした。
So without saying, and this is about God's love, which far surpasses our understanding.
このように人知を超えた神の愛について人が論じ合っている。これは果たして賢いことなのでしょうか。これは私は賢いというよりも的外れと言わざるを得ないのではないか。
So is it a wise thing to discuss about God's love which surpasses human understanding like this? Rather than being wise, we probably have to say this is missing the point.
人知をはるかに超えている神の愛は、論じ合っていても実りはないのではないでしょうか。
So it's not going to bear any fruit by discussing God's love which surpasses our understanding.
人知を超えた神様の愛については論じ合うことよりも、その愛を受け止めることこそ賢いもののすべきことなのではないでしょうか。このような彼らの心の状態のことをルカは心が遮られていたと表現したのでした。
So Luke described this status of their hearts that they were kept or they were blinded.
その結果、この二人の弟子は彼らを愛してやまない主イエス・キリストその方が今彼らの傍らにおられて一緒に歩いておられる、そのことに気がつかなかったのでした。
So as a result, they did not notice Jesus Christ, who cannot stop loving them, was just walking next to them.
しかしこの先を読んでいきますと、幸いなことに彼らはこの後この方が主イエスキリストであるということに気がついてまいります。
But as we read further, it is fortunate that they got to know that this person was their savior, Jesus Christ.
ごときの彼らがどういうことによって気がつかされていったのか、その心の動きについてルカは詳しく語っています。そこのところは後でですね、皆さん ご自分でゆっくり読み直していただきたいと思います。
So how did they get to notice this?、Luke recorded in detail what happened to their hearts. So let's continue to read.
少し前に進みますが、そうこうしているうちに主イエスと二人の弟子たち、つまり三人はエマオという村に近づいていきました。この時主はこの村には入ろうとはせず、その先に行こうとされたようです。
So Jesus And the two disciples came close to the village of Emmaus, and Jesus appeared to continue on without entering the village.
ところがです。ここでこの二人の弟子たちはなぜかこの方を強く引き止めるのでした。
However, the two disciples urged Jesus, strongly to stay.
なぜ彼らはこの時ですね、先に行きそうなご様子であった方をいわば強引に引き止めたのか。この時彼らが引き止めなかったら、彼らは何もわからず、何の実りもなく、この旅は終わっていたのだと思います。
So why did they want to make this person stay? If they did not ask, they would probably end their trip without any fruits.
彼らのこのほんのちょっとした心の変化、しかしそのことによって事態は大きく変わっていったんでした。
Just a tiny change in their hearts, and things take a big turn.
皆さんの今までの歩みの中でもですね、そのようなことがたくさんあったのではないでしょうか。
So do we also have plenty of examples of this in our work so far?
それはもう私たちの意識した行動というよりも、私たちの無意識のその小さな心の変化によって私たちがある方向へと導かれていくということだと思います。
So they are not actions from our mind, rather they come without us noticing them, and that they lead us somewhere.
その力は私たちの、いわば背後からあって、私たちを実りある人生へと導いていかれる。それは神様の導きとしか言いようのない瞬間だと思います。
So this power, as we may call it, comes from behind us, leading us to a life of abundant fruit. This could only be explained as the leading of God.
この小さな私のですね、あの時神様はこの小さなものを導いてくださったな、そう思い返すことがたくさんあります。
For me, I have also many moments that I, when I look back, I would say, that was really God's leading.
こうして主を引き止めることのできた彼らは、夕食の時を迎えます。
So like this, they met Jesus day and was about to have dinner together.
ところが、この時の様子が少し変です。
However, something was a bit strange for this moment.
30節にはこうあります。彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。
So in verse 30 it says, when he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them.
これは変です。2人が招き入れたこの家は、彼らの家であったのでしょう。あるいは、彼らがいつも宿泊していた場所に違いありません。
So where they were, at that time was probably, these two disciples' home or somewhere they often stayed.
いずれにしろ彼らは今イエスを客人として迎え入れたのでした。ですから普通はですね、彼らがこの弟子が主人で、イエスはその客人という関係でした。
So wherever it was, they received Jesus as a guest. Therefore, they were the hosts and Jesus the guest.
ところがです、もう皆さんお気づきだと思いますけれども、この29節、30節を見ますと、いつの間にかこの2人の弟子たちとイエス様の立場が反対になっているのです。
However, as you might have noticed in verse 29 and 30, the roles of the disciples and Jesus swapped.
つまりこの食卓ではですね、いつの間にか客が主人になり、主人が客のようになっていたんです。日本語ではこのことを宿泊転倒と言います。
So this is to say, without knowing when, the host, became the guest and the guest, became the host at this dining table.And there's a Japanese expression for this.
でフランスさんに質問ですけど、中国語ではこういう言葉あるんですか？
似ている言葉があ
ります、ね。はい。主客転倒ですね。客人が主人になっちゃうということです。なぜこのように両者の立場が入れ替わったんでしょうか。
And so why their roles changed?
私はこの二人の主の迎え方に注目すべきだと思います。
So I think we should focus on how these two people received Jesus.
この時彼らはですね、主イエスを客人として迎え入れたっていうよりも、なぜか彼らはこのイエスをこの家の主権者のようにまさに主人として迎え入れたのでした。
So at that time, rather than receiving Jesus as a guest, they received Jesus into the house as if he was the owner.
クリスチャンの持っている信仰というのはこうして始まるんですね。
So for Christians, we begin our life, a faithful life, this way.
これも彼らの思いに応えて食卓に着かれた主イエスはパンを取り、祝福してそれを裂いて二人の弟子に渡すのでした。
So in response to their hearts, Jesus took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them after he sat down at the table.
その時です、31節。すると彼らの目が開かれ、彼らと共におられる方がイエスだと分かった。
So this is the moment when their eyes were opened and they recognized him as recorded in verse 31.
私たちは誰も生まれながらにして、自分を動かすものは自分、自分を動かすのは自分自身、つまり自分がですね、自分の人生の主人であると思いながら生きております。
So for us, we all think from little that only we can move ourselves, and it's we who moves ourselves, and we are the owner of our lives.
しかしそれでは己の本当の主人の存在に気がつかないままに人生を終えてしまいます。
But many end their lives without knowing the real owner of their lives.
しかしこの弟子の二人のようにですね、主客転倒に導かれ、神様を信じるという新しい生き方を始めた者たちは共にいてくださる主の存在に気がついていくのです。
However, these two disciples were led to know the real owner of their lives, and those who believe in God and start a new life are those who know the existence of the real Lord or owner or host who lives with them.
別の箇所ですけども、マタイの福音書5章8節にこのような主イエスキリストの御言葉が記されています。
So another place in the Bible, in Matthew chapter 5, verse 8, it recalls Jesus' words.
心の清い者は幸いです。その人は神を見るからです。
Blessed are the pure in heart, for they will see God.
この清いというのは倫理的な言葉ではないのです。
The pure in heart, the pure here, is not about our ethics.
心の中に余計なものがないという意味です。
It means that there is no unnecessary things in our heart.
もう少し直接的に言うと、心の中に自我っていうんですかね、己という自分の主人がないということです。
To be more specific, it means that there is no ourselves in our heart.
心が余計なものがなくて清いもので、その人は神を見ることができるようになる。こう言っているところです。
So this verse it means that if we don't focus too much on ourselves too much, and we will see God.
この神様の御臨在を覚えながら、神様のその御臨在が分かるゆえに、ますます希望にあふれて、今週も力強く神様と共に一歩一歩前進していく、そういう私たち一人一人でありたいと思います。
So let's remember God's presence. Because we know His presence, we would be filled with more and more hope. So this week, let's also work step by step with the strength that God has given us, because we know that He is with us.